12番翼の影に安けく我は遺言嵐吹く暗き夜も常に守りたまえば三翼翼の影に我は主より慰めを受け三翼の影に逃れて主の翼の影に尊き喜びあり神の国にいる日までイエスの身元に行こうあん三翼朝の影に安けく我は行こわん嵐吹く暗き夜も常に守りたまえば私の神様の翼の影に安心して私は行こいましょう嵐が吹く暗い夜もどんな時でもその方が私を守ってくださるのだから三翼の影に我行こわん逃れて行こわん心は常しえに主にありて安し神様の翼の影に逃げ隠れて私は安心してそこで過ごしていましょう心は永遠に神様の中にいる時にこそ安心なのですからという歌この歌をですね本当に大好きな教会の人がいらっしゃいましたもう常にですね賛美歌を歌いましょうというとこの歌を歌う人がいてですね、本当にいつも朗らかで子供のようなもうご高齢の女性でしたけれども本当に子供のようなですね信頼を神様に寄せてその方がある時にですねこう原宿でしたか道をなんかこう勉強会があってその帰り教会の仲間と一緒にですねその勉強会に行った帰りにですね突然空から金の雨が降って、私たちをこう濡らしているっていうことをですね幻で見たんですよねその人は で、まあもちろんそれは幻ですから、そういう雨が降っているのに全く自分が濡れないわけなんですけれども、その3人いた中でですね、その金の雨をですね、自分だけが見たって言ってですね、本当に嬉しそうにお話しなさっておられるお方でしたけれども、このその人がこの賛美歌が大好きだったので、いつもこの賛美歌を歌うとですね、その人のことを思い出しますね。残念ながら不慮の事故でですね、今は眠りについて、本当に今こそですね、いや心から安らいで神様の懐の中で眠っていらっしゃるんだろうと思いますけれども、次に320番、 どの賛美歌が好きかっていうのはその人がどういう人かっていうことと非常に深いつながりがあるように思います。こうさっきも言いましたけれども、我が主の翼の陰に安けく我は利己庵、私の神様の翼の陰に安心して私は、過ごします。嵐吹く暗き夜も常に守りたまえば、嵐が吹く暗い夜でもそのお方がいつも私を守っていてくださるのだから、三翼の陰に我、逃れていこう、神様の翼の陰に逃げ隠れて私はそこに安心の場を見出します。心は常しえに主にありて優しい、私の心は永遠に神様のうちにあるときに安心することができるのです、というこの歌を大好きだというふうにおっしゃっておられたご高齢の女性はですね、まさに本当にですね、80歳過ぎていらっしゃいましたけれども、本当に神様の懐の中で安心して、過ごしている、まあ、本当にそれがですね、よくわかる、よく伝わってくる人でありました。今朝この衛生病院のですね、職員礼拝でですね、もう犬が大好きな家族のお父さんである方がですね、うちの家族がいかに犬好きかということをですね、切々と語っておられました。それを聞いて皆さん微笑ましい思いで聞いておりましたけれども、本当にですね、家族全員が、その犬を慈しんで、まあ、犬を取り合いしているようなそういう絵が浮かんできましたけれども、その犬と抱っこしてですね、またこの犬というのが非常に愛想の振り巻きが、まあ、家族に対してだけとおっしゃってましたけども、愛想を振りまくというかですね、こうお父さんの順番が終わったら今度はお母さんの、懐の中で寝るというようなことをおっしゃっておられました。もうお母さんも分かっててですね、犬がその冷たい鼻をくっつけるとですね、布団をバカッと開けてですね、朝今度私のところね、いらっしゃいって言ってですね、その布団の中に招き入れるという光景などが非常に微笑ましいなと思ったんですけど、まさに、信頼できる飼い主の懐の中で、すやすやと眠っている犬の姿をこう彷彿とさせるような、その80代のおばあちゃん、神様の、への信頼の中でですね、本当に何一つ心配なく過ごしているということがですね、もう体中から発散するような、そんなおばあちゃん、が、私が、牧師だったある教会の中にいらっしゃって、ね、さっきも言いましたけれども、教会の中で賛美歌のリクエストが、そのリクエストを求めるときにですね、必ずこの人はですね、312番を歌ってくださいというふうに、リクエストしておられました。で、今日読むところなんですけれども、申命記ですね。申命記というのはモーセ五書といってですね、まあ聖書の中の聖書といってユダヤ人が最も重んじる聖書ですね。で、サマリア人というユダヤ人からまあちょっと軽蔑されてしてる、軽蔑されている人たちなんですけど、もともとはユダヤ人の仲間、ただ、外国人との混血によってですね、まあ、ちょっとこう血の純血性を失ってしまったがために、帰っていたユダヤ人から非常に嫌われて、諸外国の人よりも、ユダヤの血が半分入っているにもかかわらずですね、嫌われてしまったという、まあ、人たちなんですけど、またサマリア人はサマリア人の方でですね、ユダヤ人を非常に毛嫌いして、こうかえって近しい国の方がそうやって反目し合うっていうことがあるようですね。例えば日本と韓国、まあ、悲しい36年間の支配があったのも大きな理由の一つですけれども、非常に、遺伝子的にはほとんど変わらない兄弟の民族だろうと思うんですけれども、互いに軽蔑し合うっていうことが歴史の中に起こりましたよね。それと同じようなものだと思ってください。サマリア人とユダヤ人っていうのは、まあ、非常にですね、近しい関係にありながら、お互いにかえって、遠い人たちよりも嫌い合う 民族となってしまいました。でももともとは同じ民族の手なんですよね。でですね、そのサマリア人という人たちはですね、このモーセ五章を非常に重んじておりまして、モーセ五章以外は聖書ではない。本当はあのユダヤ人にとっての聖書は39の書簡があるわけなんですけれども、サマリア人はその34を認めない。で、その最初の五巻だけがですね、あの聖書であるというようなことで、サマリア五章なんて言ったりしますけれども、まあ、それほどにですね、聖書の中心の中心が書いてあるのがこのモーセ五章だと思っていただければいいと思います。やはりそのモーセ五章に比べると、そのイザヤ書とかですね、エゼキエル書、あるいは詩編などという本がありますけれども、まあちょっとこう、まあ、落ちるわけではないんでしょうけれども、でもまあとにかくモーセ五書っていうのは、まあ聖書の中でも別格な扱いなんですね。でそのモーセ五書の5つの書簡の中の最後の書簡がこの、最後の書簡がこの新明記と言われている書簡であります。そしてですね、それが最後であるということなので、より一層ですね、重要性がこの書簡の中には置かれていると思います。ですね、まあモーセ五書といえばですね、こう救いを救い、神の救いとはどういうものかということを、まあ、具体的にイスラエル民族と神様との関係を通してですね、私たちに教えてくれる書簡なんですけれども、いよいよその約束の地である場所にですね、モーセが導いて、自分はそこに行けないわけなんですね。まあ一つの大変大きな神様の品性をこう疑わせるような過ちをモーセが犯してしまったがゆえにですね、やっぱりこうけじめをつける神様はですね、こうモーセをせっかく40年間も耐えに耐えて、荒野の生活を送ったにもかかわらずですね、その最終目的地であるところにこう入れさせないわけですね。まあ、それはですね、本当になんて厳格な神様だろうというふうに思われるかもしれないですけども、でもですね、新約聖書を見るとモーセはですね、確かに約束の地には行けませんでしたけれども、それよりもさらに勝った天国でのよみがえりを経験させていただいた唯一の人物としてですね、後でイエス様を励ますシーンで登場してきますので、彼はかえってですね、さらに勝った地に神様が引き入れておられるというところに、神様の不思議さというか、そのやはりこう40年もですね、忠実に言うことを聞き分けない、200万の民を率いての長旅だったわけですから、本当に大変な人生だったんですけれども、それをですね、慰労して余りある、ご褒美を神様はモーセに特別にですね、用意してくださっていたということで、やはり神様はですね、そうやって人間から何かを奪うときにさらに勝った、贈り物を用意しているっていう粋なところがあるんだなっていうことをモーセという人は思わせてくれる人なんですけど、まあ、とにかくですね、このモーセが自分はそこには行けない、だけれども君たちはそこに入っていくんだ、意気揚々と胸を張ってそこに入っていきなさいということでですね、最後に祝福の言葉として、こう贈り物としてですね、したためた詩があるわけなんですけれども、それがですね、あの新明記の最後のところにモーセの祝福というですね、詩があるんですね。その中の一節を読んでみたいと思います。新明記33章の12節、主に愛されている者、間違えました、主に愛される者、彼らは安らかに主のそばにおり、主は終日彼を守り、その肩の間に住まいを営まれるであろう。主に愛される者、彼は安らかに主のそばにおり、主は終日彼を守り、その肩の間に住まいを営まれるであろう。まあ、これはですね、神様に愛されている者はどのような 姿なのかということを思い描いた、いやその描いた詩の一ワンフレーズでありますね。こう神様は分け隔てをする方ではありません。ですのでこうどんな方もですね愛している。ただしそのことを知っているか知っていないかということは非常に大きな人生を左右する要素になるのではないかなというふうに思います。で、主に愛されているものはどのようなありようかという時にですねこういう言葉で書いてあるんですね。彼は安らかに主のそばにおるというわけなんですね。こう愛されていることを知っているものが、取るべき行動というかですねこう愛されているということは何をその人にもたらすかというとですね安心であるということなんですよね。さっきも言いましたけれどもこう 愛されているのは全ての人がそうなのでありますけれどもそのことを知っているか知っていないかがですねその人生に大きな影響を及ぼすものであるということなんですよね。愛されていることを知る者は安心しているんだというわけなんです。こうなかなかですね愛されていることは知っているけれども安心まではできないということをですねおっしゃる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。ですねこうやはりですね私たち愛されていることを知っていてもですね時として神様のお姿を見失う時にですね突然、不安に襲われて安心ということが心からですね削ぎ落とされてしまうということがあるんだろうと思います。でも愛されていることを知っている者は愛されていることを思い起こした時に安心を手にすることができるというわけですよね。何か心に不安や悲しみ寂しさを覚える時にはですね私たちは振り返って愛されているということを思い出す時に安心をまた再び私たちの心に思い起こすことができるんではないかなというふうに思います。でですね、いろいろな心配事の中に一歩踏み入れると私たちはその深みにどんどん入っていく傾向というものを人間というものは持っているわけなんですけれどもそちらの方に行かないようにしたいなというふうに思います。何かこうだんだん心が暗く沈んでいきそうな時にはですねふと我に返って自分は愛されているんだということをですね、思い出して、今向かっていく危険な方向からですねきびすを返して別な方向に、戻っていくのがよかろうと思います。でこのですね守で神様はそのようなものをですね守るというふうに今日本語の訳で書いてあるんですけれども英語の訳だとですねもっと素敵な言葉が書いてあったりするんですよね。主は彼をカバーする。カバーっていうのは包むわけですよね。こう本当にですね、外がどんなに灼熱の地獄であったとしても神様がその人をカバーしてるので、その人は、その外の焼けつく暑さに、影響を受けないで安心して涼やかに過ごしていることができる。あるいはですねこんな訳が書いてありますね。シールド、これもやっぱり盾となってその人を守ってるわけですよね。シールドですよね。プロテクト、守るですよね。また同じようにカーバーという言葉が書いてあります。ヘブライ語もですねこの彼を守るっていう言葉がですねやはりカバーですね。守るという言葉、覆うっていう言葉で書いてあります。私たちはですね天国に行って本当の安心を手にすることができる。これは事実でありますけれどもその天国までの、向かうその道すがらもですねカバーによって私たちは安心できるところに置かれているんですよ。それが私たちに聖書が語っていることであります。その私たちを覆うカバーをどうぞ見出していただければなと思いまして今日のお話をさせていただきました。それでは終わります。お祈りいたします。天の神様、私たちをカバーしてくださっていますことを感謝いたします。私たちは本当にあなたに従いたいと思いつつもそれができない、自分を 見出すもどかしさを覚えるものでありますけれども、あなたのカバーの中でいろいろと自分を吟味し、そのような成長の日々が与えられていますことを覚えます。どうぞ本当に、自分自身の不甲斐なさに打ちのめされることなく、あなたの、カバーの中で安心を見出すことができますように、尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、ごゆっくりお休みください。